カルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
やったべ
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
なんか2人で、
今日はね、
問い向かい合って2人ってなんか
確かに
変な感じだよね。
あ、そうそう。あのね、前回からスタジオがちょっとね、
はい、
あの場所が変わって、あの座る位置がちょっとね違うからね、う
ん、でかつね、タポシさんがいれば、うん、こう三角形になるわけだけど、うん、対面でやるって多分ないかも。
あ、確かに
今までもないかもね。
ないないないないない。
まあハスに構えてる二人なので
確かに、
まあ、今日はねマイクの位置の関係とかでちょっと珍しい、まあ皆様にとったら何のこっちゃだけど
どうでもいいよね本当だ。
はい、まあ4月、ね、先週だっけ、先々週、タポシさん先週だよね。
あ、先週ですね。
大内くんも来てもらって、天海さんも来てもらってね、
タポシをたっぷり語る会をやってみました、
はい、うん、で天海さんがさ、うん、パルシネの X、
うんうん、
だっけに、うん、あの4人並んでの写真をアップしてくれてさ、
よくあれ見つけたよね
あのまず最初にその X にアップする前に、うん、俺らのメーリングにね、
はい、後から見たけど、
そう、送っていただいたのよ、うん、天海さんから、うんうんうん、こんなの見つけましたって、
うん、
AI じゃないよ、え、これ撮ったっけってちょっと忘れてて、
ね、いや、もう忘れてた、完全に忘れてた、
めっちゃ忘れてて、
肩組んでるとか思って
そう、だ、肩組んでるって思って何これってで思ったら、あのシングルエイト の, あのポスタービジュアルね、はい、チラシデザインと同じのを撮ろうって言って撮ったんだよ ね。で思い出したけど、
うん、
なんで肩組んでんのって思ったのよ。
そうそう、ただ
からちょっとびっくりして、あれいい写真だねだ今思えば、
そう、ほ
ん、ね、でお互いさ4人が4用で好きな映画の T シャツ着てるっていうさ、だからまあ矢田部の場合は別にいつでも深作だから選んでではないけどさ
、はい、
まあ天海さんとか寺門はやっぱりいろんな デザイン持ってるわけだからさ、やっぱりあのシングル8で自分の好きな映画のっていうことでチョイスしたんだろうね、
うんうん、そうそうそうそう、
でタポシさんがまさかのバーフバリっていう
ね、そうなんですよね。だからシングル8って映画が、はい、そういう、まあ高校生の時かなに映画作りをしている、うん、はい、まあ、青春映画なんだけど、うん、男の子3人、高校生3人とその友達である、まあ、女の子1人っていう座組の映画なんだけど、うん、まあ、それに模してね、僕らおじさん3人と天海さんっていうことで、あの、まあ、あの映画に出てくる高校生たちの慣れの果てということでね、なんか撮ったんだっけなって思い出して、
うんうん、でもあのポジショニング的にも、うん、そのタポシさんが手を挙げてピースかなんかしてるっていうのは、
う
ん、タポシさんらしいよね、今思えばね。
そうそうそうそう。
で肩組まれてるのが俺で、組んでるのが寺門っていうのもさ、で俺は斜めを見てるとかさ。
そうそうそうそう。
まあ偶然だったのかもしれないけど。ね、
本当に。
いや、ちょっと今思えば3年前だって。
あ、そうなの
?2023 って書いてあったよ。
マジで。あ、そっか。そんななんの、
そんななんのよ。いや、っていうね、またタポシさん、元気のタポシさんの笑顔を。
ね、
まあ本当ついこの間のようだもんね。
本当ですよね。
あれやったのも。
はい。まあ ね、うん、この話ではぜひあの X の方かな、
うん、
に見ていただければその写真見れますしね。
はい。
うん、で、あのそのたっぷり語る回はアーカイブの方を聞いていただければと思います。
うん、まだね、うん、先週放送分ですから、あと 2,3 週聞けますんでね。ぜひぜひ。
特番やります
ね。はい
はい、
はい、
はい。では今日は。
はい。
前半はいつものようにお知らせこととか近況報告、
はいはい、
曲を挟んで後半矢田部会をやってみます。
はい、
はい、
相変わらず事前にメールをもらって これやりますよって言われてるのに、スタジオ入って初めて今日矢田部会って聞くっていうか知るっていうか
まあでもね、喋るでしょ、
はい、
できるでしょ。
あ、はいはい、
はい、
まあまあまあね、進んで楽しんでやっていきましょう。
はい、
タポシさんいなくてもできるもん。
できるできる、はい、僕らできるよ。
はい
、はい、では前半いきましょう。
はい、
はい、ではですね、まずはじゃあ近況報告感な感じで、はいはい、シネポートシアターミート先日行われた、ニーキャップ、
はい
はい、のお話をちょっとしたいと思います、うん、アイルランドを舞台に、実在のニーキャップっていう ヒップホップグループ、うん、はい、の3人がですね、まあ映画にも、出演している反自伝、うん、自伝的映画なんですね、はい、でもう音楽たっぷり使われているので、うん、もうミネルバさんのスピーカーで聞きたいっていうのをね、うん、この番組でもお話ししてたかと思うんですけども、はいはい、まあ、まずそれ最高だったんですよ、うんうんうんうん、でちょっと準備の段階で、まあ、リハをするのに、うん、まあ、試写するわけですね、はい、で音出すんですけど、うんうん、ミネルバ吉田さんが、うん、その時点では、まあ、結構僕も爆音やりたかったから、
はいはい、
音を上げ目にしたら、はいはいはい、外にいた天海さんが、うん、なんかちょっとこれはやばいですよって、
あ、うるさい、音大きいよって、
うん、なんか外から外のなんかね、うんうん、バイクとかの音が聞こえてくるような感じの、うんうんうん、本当に爆音でちょっとドアがビリビリしてるし、うんうん、やばいですよみたいな
感じだった。ちょっと天海さんが心配しちゃったと。
そうそうそうそう、うん、まあ確かにそれぐらいの音だったんですけど、うんうん、まあ、そのぐらいやりたかったんだけど、うん、まあ確かになっていうのもあって、うん、まあ
ね、お借りしてる方としてはね、そうそうそう、お客様もいらっしゃるし、
だからまあでもいつもよりも大きめに、うんうん、低音が響く感じですごいかっこいい、ね、うんうん、上映ができたんだけど、はいはい、終わってから吉田さんが、うん、もっと上げてもよかったですねとか言ってくれて、
ーもうオーナーが
そうそうそう
まあね、もともとね音楽好きな人だし、でそれはた、まあ、まあ、まあ今後の参考にどこまで挑戦できるか音楽ものをやるときにはまたね、
いやでもね、うん、全然違った、
あ、そう、
うん、あれは家ではあんな音では聞けないし、そうだ
よね、
うん
うん、うん、まあ、少なからず、まあ、家で見るよりは絶対大きいスクリーンであるはずだしね、うん、距離感とかも含めるとね、
内容もね、なんだろうな、そのこのニーキャップっていうグループは、はい、今のね、その時勢のことを言うと、うん、パレスチナのこととか、まあ、このねトランプのこととか、うんうん、まあ、本当にもうストレートに発言する人たちなんですね、
はいはいはいはい、
で、まあ、国によっては入国禁止になってるぐらいの、うん、まあ、過激な発言をするグループなんです、
はいはい、
うん、で先日行われたアメリカのコーチェラっていうフェスがあるんですけども、うん、去年のコーチェラで結構過激な発言をして話題になったんですね、うん、
はいはい、
うん、この映画の公開の直前だったのかな、うんうんうん、まあ、それで話題にもなってこの映画が日本で公開したっていうのもあったんだけど、
はい、
まあ、今年はね出れないんじゃないかみたいな話してたけど、うん、出演したらしいんですね。で、まあね、本当に、まあ、今まさに今のことを、ね、うん、自分たちの言葉で言っている人たち、うんうん、まあ、それだけでもね、もう本人たちのそういったスタンスに共感するし、うん、かっこいいと思うし応援したくなるし、うんうん、でそのニーキャップが誕生するよまでの話かな。
なるほど、
うん、はいはいはい、がこの映画だったんです、
うんうん
うん、でということで、まあ、これはね、その背景にあるのは、うん、まあ、イギリスとアイルランドの関係とか、まあ、
もともとのってことね、うん、そうそうそう、
舞台がベルファストなんで、いろんな映画でも描かれてきていて、はい、うん、まあ、それについてもね、ほんといろんな映画を参照したくなるし、
うんうんうん、
まあ、なんだ、背景に直接は描かれないけども、いろんなショットの中に、うん、ベルファストの街、今の街の風景がね、うん、描かれ、映っているので、
うんうんうん、
いろんな分断だったり、うん、差別だったりっていうところも、ね、うん、まあ、そういう状態でずっと来ている街みたいなところが、うんうんうん、ちゃんとね端的に描かれているし、うんうん、だからそれはすごくね、うん、まあ、アイルランドを知るっていうその導入としてもいい映画かなと思いました、うんうん、でお客さんが、はい、お客さんの一人が、はい、そのアイルランドの歴史についてまとめてきてくれて、
はあ、
いや、
はあ、はあ、うん、え
すごいの、
え、地元の方、
あ、そうですね、まあ、常連さんではあるんですけど、うんうん、時々来てくれる方で、はいはいはい、うん、こういう、そうですね、アイルランドに詳しい、なんか自分で研究してるなんておっしゃってましたけど、うん、 いやこれがね本当になんかちょっとトークしてもらいたいぐらい。
いや本当だよね、うん、オープニングトークタポシさんがさインド映画の前にインドのことをやるみたいなことをでやってほしかったね。
そう、あの終わってからトークしませんかって言ったんだけどさすがに、うん、それはいい
です。まあそう今日の今日でね
そうそうそうだったんだけど、すごいいい資料を作ってくれて、いやすごい勉強になって、
うん、はい、ありがたい。でもその映画も好きで、ね、たまたまその方に刺さって、うん、強くこう動かそこまで資料を作るまで動かして、
う
んうん、くれる活動がこちらもできてる、その方のことを知っててやったわけじゃないのにさ、うんうん、なんかそういうのを流れがあってきてたっていうかね。
いや嬉しいです ね、うん、だからねそういう、まあ、見たいっていう方に、うん、まあ、届いたっていうのは本当に嬉しいし、うんうん、まあ、やってよかったなって思いました、うんうん、
はい、
うん、はい、でですね、うん、まあ、シネポートシアター、まあ、はい、今後の企画上映なんですけども、
はいはい、
そうですね、もう大体ね8月ぐらいまでほぼほぼ決まって理想なんですけど、はい、告知できるのがとりあえず6月までちょっとお話できるので、ちょっと言っておきます と、ですね、5月は5月の16日土曜日、三原市世代っていう作品を上映します、はいはい、段塚結衣が監督作品で、主演が、黒崎光大君、
はい
はい、まあ、今本当いろんな映画やドラマに出演している注目の俳優さんです、うんうん、黒崎光大君は、さよならホヤマンってこれもシネポートシアターで前上映した作品で初出演した、はい、若手俳優なんですが、
はい、
まあ、今回初主演、
うん、
はい、監督も段塚結衣監督も初長編デビュー作ということで、うんうん、あの本当にこう若いスタッフキャストで作られた作品なんですが、うん、この三原市世代っていうタイトルのようになんかこう なんか本当に次の世代の映画だなって、新しい世代の映画だなっていうような作品です、
うん
うん、なんかね、まあ、ちょっと抽象的な表現ですけどもこれはもう見ればそこはわかるかなと思います。新しいなって。でこれが茨城ロケ作品なんですね、
うん、はいはい、
はい、大宮の道の駅、うん、はい、
川プラザ、
川プラザ、
はい、
が
宮ですね、
もう私たちはすぐ分かる、ね、という駐車場も、出てくるし、はい、その中も出てくるし、うんうん、あれいつロケやったのかな、日中なのか夜なのか、あ夜なのかな、あれ夜のシーンだったかな、うんうん、
はい、まあ、出た人に聞きましょう今度。
そうそうそうそう
当日は来てくれるかな、
出演者、あ、はい、ね、あのこれ雨宿でも1週間上映やったんですけど、うん、
はい、
そうですね、そのエキストラとかね出た方とか、うん、ね、あのやっぱりそうですね、そういった方にも見ていただきたいので、うん、もし見逃してる方いたら、うん、ぜひ来てほしいし、ね、本当話題作ですので、いろんな映画賞を受賞している、はいはい、作品ですから、
はい、
ぜひぜひ、5月16日、来ていただければと思います。で、うん、この段塚優雅監督、実は、短編作品をこの長編デビューの前に1本撮っていて、はい、遠くへ行きたいわっていう作品、30分の作品を発表しています、うんうん、この短編作品と2本立てで上映しますので、はい、まあ、このやっぱり作家性を見るっていう意味でも、うん、はい、この2本、おすすめですので、うん、ぜひぜひ5月16日よろしくお願いします、
はい、
上映時間13時ちょうどと16時ちょうど、
はい、
今のところゲストはありません、うん、上映のみの予定です。はい、
これタポシさんすごく気に入ってた、
うん、あ、そうです ね、
ね、
言ってましたね、うんうん、そうなんです、
歌っちゃったやつでしょ、
ん、歌っちゃった
曲かけるって言って自分で歌っちゃったじゃなかったっけ、うん、この映画じゃなかったっけ、
なんだっけそれ、曲かけるって歌っちゃったなんだっけそれ、え
メインテーマ歌ったんじゃなかった、うん、あれ違ったっけこの曲この映画じゃなかったっけ
なんだっけそれ
それとは違う、まあ、じゃあちょっとそれは
ごめんなさい、
後で、
あ、そうですね、
後でこちらで検証します、
ちょっと思い出しましょう
はいはい
はい、それから、うん、あ、じゃあ先に言っとくと、うん、その次の日、
そうね、次の日、
次の日、はい、5月の17日曜日になるんですけども、うん、こちら、まあ、天貝さん、前回の放送でね、あの、うん、お知らせしてましたけども、はいはい、天貝プレゼンツですね、うん、ミネルバ落語会、
うん、
を開催します。5月17日、はい、日曜日です、うん、ミネルバではね、あの落語の企画って今までなんか話はあったらしいんですけど、うんうんうん、実現はしなかったらしい、そうなんですね、
まあ、私たちの企画とかとは関係なく落語をやろうかっていう話が あったと、ミネルバさんの方に直接、
はい、うんうん、なんだけども実現してこなかったので、うん、初めてのミネルバさんでの落語会となります、はい、ゲストが柳家小太郎さんって方ですね、はい、うん、で、これが、うんとね、二部制になっていて、はい、一部が12時から1時になってるんですけど、うん、これがですね、まあ、落語入門ワークショップということで、うんうん、まあ、なんかね、まあ、落語ってどういうものなのとか、どんな風な楽しみ方するのとか、うん、でそんなことを教えてくれる、ね、まあ、ワークショップって言ってるけれども、はい、まあ、そういったレクチャーをしてくれるのかな、その落語の見方とか聞き方とかね、うんうん、そういったのをお話してくれる小太郎さん自身がお話してくれるのかな、はいはい、っていうのが第一部、うん、でその後休憩挟んで14時から、落語会小太郎さんの3席やってくれるということで、うん、まあ、ぜひこのワークショップからね、うん、そして落語まで、終了が16時の予定になってますんで、はいはい、5月17日曜日の午後ですね、うん、ぜひミネルバにお越しいただければと思います、はい、
まあ、たっぷり3席っていうこの一つの話題テーマが一席っていう言い方をするっていうことなのかな、うん、っていう、こんなど素人でもまだ全然知らないことから教えてくれるんだろう
ね。確かに確かに、そうですよね、うん、
その分かんない、ちょっと分かんないけど、その前座っていう人が来て、二つ目っていう人が来て、うんうん、で真打ちっていう人が来てみたいな、こう落語の流れがあったりするの、そういうものもだし、そのネタっていうか、その古典と新作の違いとか、その古典っていうのはどう自分なりにアレンジするのかとかさ、全然わかんないんだよね、うん、落語って、ね、パッと好きじゃなくても見たら面白いんだけど、うん、のめり込んで、天海さんがなぜここにのめり込んだかっていう話も実は聞きたいんだけどね、うん、いつかそのこの中であるのかな、わかんないけど、
そうね、うん、
まあそんなことも含めてちょっとその本当入門編として、
そうですね、
なんか楽しそうだなという気がします、うんうん、で宮下銀座には宮銀寄せだっけ、はいはい、もあったり、あとは図書館、県立図書館でもね、寄席やってたりとか、うん、結構身近にやってたりするね。友はでもやってたりするね。旧友部町のね、うん、だそういう、まあ、地元の人たちでも和芸を磨いてやってる人たちもいっぱいいるのでね、うん、なんかそういうところにつながっていくのも一つだしね、うん、なんか落語っていうものを楽しむ、本当天海さん、うん、何考えてんのかよく分かんないけど面白い子だなって思いますあ、褒めてんだよ、多分聞いてると思うんで褒めてるからね
はい、はい、ということで、でこれ事前予約ができまして、うん、予約フォームがあるんですけれども、はい、お支払いは当日っていうことになってますが、こちらは、ミネールバ落語会で検索していただいたり、うんうん、まあ、ミトプラスワンシネマプロジェクトのホームページにも、うん、このお知らせ載せてますし、はいはい、このパルシネの X とか、うん、インスタとか、うん、あ、パルシネはインスタないのかな、SNS 等で、はい、お知らせしてますんで、うん、そこに予約 フォームがありますから、そちらで、事前予約ぜひ お願いいたします。で、そうですね、これ第一部のワークショップが前売り券1500円、落語会は2500円、一日投資券は3500円とお得になってますんで、はい、ぜひ一日投資券で、はい、うん、よろしくお願いします、はい、でこれなので、まあ、ミネルバさん土曜日がシネポートシアターで、日曜日が落語会、はい、2days、 ぜひぜひミネルバにお越しいただければと思います、はい、さあ、で6月のシネポートシアター、うんうん、まあ、詳しくはまたちょっとね、たっぷりあるんで、うん、また時間取ってお話しますけども、はい、本サンス、
そう、ね、前回さ、天海さんが言いたくて言いたくてって言ってたのがこれでしょ、知らなかったからさこれを、あ、多分俺は X で見たのかなあ、これか、それは言いたかったよって思った
まあこれね、ちょっとまあ、はい、本サンス監督作品がシネポートシアターではね、もう毎年上映してるんですけれども、うん、実は昨年の11月から、まあ、都内を中心に、劇場で、はい、毎月1本ずつ5作品公開するっていう、うんうん、月刊本サンスって企画があったんです、はいはいはい、で新作が5作品ももう渋滞してたんですね、うんうんうん、で いやこれだ僕らもしじゃやるとしたらこれ5年かかっちゃうなみたいな
1年に1回、
ね、やってるから
その間にもっと増えるだろう、
ね、そうそうでしょ、うん、だからもうこれこう作品もう一気にやるしかないなと思って配給のミモザフィルムさんに、はいろいろ相談したら日刊本産すっていうことでやらせてもらえることになって
すごいよね、うん、その言い方そうありがとうございます
2days、うん、2日間で5作品を上映するっていう、うんうんまあ本産作品をね5本も2日間で見るのは、う
ん、まあしかも地方都市で
そうそうちょっとねなかなかねあの過酷かもしれないんですけど
ユーロでやってた
ユーロでやってます、
ね、ユーロでさでっかくコンサースのポスターというか顔がバーンってあって隣がレオスカラックスだったっていう、う
ん、そうあれかっこよかったよね
でその下にちっちゃく松村克也監督作品があったっていうのはちょっと面白かったまあ、うんはい、それを1日で
2日
か
そう、初日が3作品、うん2日目が2作品で、うん上映するんですが、はいまあ、1本ずつね1作品ずつね、うん、で、それぞれ、2日間とも3作品上映した後土曜日は3作品上映した後、うん、と日曜日の方も2作品上映した後にトークを予定しています、うん森直人さん
はい、
映画評論家、うん、森直人さんに来ていただいてのトークが実現しました。森直人さんは、まあ、ホーンサンズファンクラブを名乗っていましてで、まあ、僕が勝手に水戸支部って言ってたら それも認めてくださいまして、ねはい、あの水戸支部にもう、
また本部長がやってくるみたいなことですね。
そういうことです。
活動をちゃんと見に来てご指導いただけるという。
そういうことです。そういうことです。ということが実現しましたので、はい、ぜひこれもですね、はい、たっぷりあのトーク時間も取りますんで、はい、合わせて、はい、本産数5作品とトーク。いや、これかなり濃いと思うので、
そうね、
はい、
楽しみ。
6月の、日にち、ちょっと待って、6月の、
まあ、土曜日土日曜日だよね
土日ですね、うん、6月13、14、うん
はい、
13、14の2日間で、本産数日刊本産数、はい、5作品上映しますので、はいこちらもミネルヴァさんよろしくお願いします、うん、
はい、
はいはい、ではということで 5月6月はもうミネルヴァさんで、ね、はい
楽しいことがもうすごく、はい、全部2日間でやるってことだもんね、はいはい、本当ありがとうございます、はいで、矢田部の方からちょっぴっと、うんはい、今日放送日21でしょ、
うん、
昨日からフジテレビで始まった銀河の一票っていうドラマがあります、
うん
月曜10時、まあ、1月期のドラマは夫に間違いありませんでまた見届けありましたよって話をしたと思うんですけどこの銀河の一票も主なロケ地の一つとして水戸選ばれてます。
お
しかももうね、矢田部の職場でもある水戸市役所そのものが使われてる、う
ん
う
ん、
もう今まで使ったことない新しい市役所ができてから初めてロケに使わせていただくところ。
あ、そうなんだ。
市役所の庁舎内なんですけど、うんうんうんうん、たっぷり映ってます。
へ
これワンクール、4、5、6月までたっぷり使われるので、うん、どこなのかはちょっとまだ見てない人もいると思うので、うんまあ、予告もからだいぶ映り込んでて、
うん、
めちゃくちゃロケやってます、
うん、
でただ、まあ、もちろんね市役所庁舎内の土日の普段入れないところなのでロケを見ることはできないですけど、まあたくさん使われてる。これもね水戸茨城県庁のロケとかはいっぱいあったけど水戸市役所でのロケっていうのはあんまりなかったので、まあ、これを機にね水戸市役所の中でもロケができることをちょっと進めていければなと思っていますので、ちょっとね今まだ TVer で見られると思いますから1話からこれからワンクール見続けてもらえればなと思ってます。銀河の一票、黒木春ちゃん主演のドラマですね、
うん、はい、
はい
うんはい、
であともう一個、
うん、
ね、うちの番組でもよくお話に話題に上がってくれる宇宙真央ちゃん、
うん、
アーティストミュージックビデオね先週来てもらった大内康監督と矢田部もタッグを組んで、
うん、
ミュージックビデオ撮りましたけど、
うん、
3月にはミネルヴァさんでねライブをやってもらったんですけど、うん、今度ね5月5日にまた水戸でライブあるんだけど、
うん、
初めての試み宇宙魔王お座敷ワンマンライブ。
あ、ワンマンなんだ。
そう、5月5日子供の日火曜日祝日ね、 場所が泉町三丁目の方のぬり屋、あのうなぎを、ぬり屋さんでやるんだって。お座敷って言ってるから靴脱いで見るんだろうなって思うんだけども、会場12時開演12時30分、チケット3000円プラスお土産800円、だからまあ3800円っていうことで、まあ、いわゆるライブハウスでいうドリンク代だと思ってもらえればと思うんだけれども、詳しくは宇宙真央さんのオフィシャルサイトを見てもらえればと思うんですけど、どんな感じなのかな、
ねうん、塗り屋さんでそういうことやったことあ
ん
のかな、
どうなんだろう ねちょっとそれも含めて楽しみじゃん、ね、まあ、ゴールデンウィークいろいろ皆さんお忙しいとは思いますけれどもね、もしあのご都合つく方あれば、宇宙真央ちゃんのライブ、お座敷、まあの矢田部も大好きなフォークシンガー友部正人さんという人がもう本当ずっと言ってたんだけど、お寺でライブやったことあるんだけど、なんか
いいですよね、
うん、そあのやっぱギター一本でいけるっていうところのその身軽さっていうのもどこでもいけ、でも本当に宇宙真央ちゃんのギターも上手だし、声も可愛らしいし、表現もすごく豊かなので、またそういう違う 場所でね、あのスタジアムで見てらっしゃる方もいるかもしれないけれども、なんかそういうところで見るっていうのも、ライブハウスとか、まあ、ミネルバさんとかではないところで見るっていうのもちょっと楽しみだなと思ってます、ちょっと、ね、あの頼まれてないんだけど宇宙真央ちゃんが面白いことやるなと思ってちょっとご紹介しました、
いや気になる、はい、
ありがとうございます、
はいはい、あとじゃあ、映画センターさん、ゆう映画塾、
はいはい、
はい、
お願いします。
これ今週です、第123回ゆう映画塾、4月23木曜日、
はい、
今回ひたちなか市文化会館ショーホールですね、上映作品はラ・カンパネラという作品です。こちら上映時間10時30分と14時、各回監督の舞台挨拶があるそうです。おで、前売り券発売中、
はい、
あのゆう映画塾の前売り1200円だからね、
本当
ね、
本当ありがたい、
で、あの当日券も1500円だからね、
うん、
高校生以下800円で、ね、本当それで企画やってくれてるんで、これ本当ですね、すごいな、
本当昭和のまま止まってんじゃねえかって
本当すごい、ね、あの本当123回ゆう映画塾で今週木曜日です。今回ひたちなかなんで気をつけてください、はい、こちら茨城映画センターさんのホームページチェックしてみてください。はい、では前半この辺までかな、はいはい、いいですか、
はい、いいですよ、
はい、では曲いきたいと思いますが、今回は、映画ストリートキングダム自分の音を鳴らせ、田口智朗監督作品です。まあ、これね、まあ音楽映画なんですけど、これもね、まあまあまあ作り方は、まあ、ちょっと変わった感じなんで、もしかしたらね、あのなんか、変な映画だなって思った人もいるかもしれないけど、まあもう単純にこれは刺さるんですよ。
まあ、あの
ライブハウスの話なんで、
そうね、でリアルタイムの世代ではないけれども、そうそうそうそう、ちょっと先輩の話なんだけれども、まあね、ロックンロール、ロックというものに衝撃を、ね、思春期にボーンと受けた人間としては世代ずれてても、刺さるよね。
そうなんです。
もうあのね、企画を聞いてた時点で、もう矢田部さん絶対好きだからってめちゃくちゃ言われてた。
あ、
そうなん、ね、そりゃそうだよな。もう企画書見て話聞いたら、いやこんなのもう見る前から泣きそうだよみんなとか、作品になってないのに。
え、見とろけの可能性もあったの？
あったよ。だし、ね、まあ、あのエキストラ、これロケ地公開してんだよね。
公開してます。
なめがた市で、はい、あの大がかりにセット組んだりして やるよっていうのは知ってたので、でそれに合わせて見とろけもっていうのはあったんだけど、なかなかうまくいかず、なめがたにエキストラいっぱい送り込んでって言われても、平日に若者を送り込むのはなかなか厳しくっていう現実が、当時は撮影の時ね、あったんだけど、でも田口智朗が70年代のロック、まあ彼自身がね、パンクロッカー、当時のパンクロッカーだったわけで、その雰囲気をもろし中心人物の一人であった人間がそれを撮るんだから、しかもね、最高演技とロックが分かる役者を揃えてさ、やるんだもん、
そう、まあ、峰田和信さん、はい、が出てくるんだけど、あの、まあ、トモロさんのね、アイデン&ティティでは、まあ、主人公だったわけですけども、はいはい、まあ、今回も主人公っちゃ主人公なんだけど、 歌うライブに出る方ではないんですよ、うんうんうんうん、そこがまたキーで、
そうね、
うん、出演するライブシーンで出演してくるシーンはそのプロのアーティストは出てこないんです、うん、今回、うんうんうん、だそこもねこの作品のすごくいいところかなと思ってます、うんうん、はい、まあということで、でその実在のね、そのバンドたちを描くわけですけれども、はい、この実在のねそのバンドたちが歌った、うん、はい、まあ、宣戦布告っていう曲がエンディング曲なんですけど、はい、これ歌ったのが峰田くんとあの主演の若葉龍也さんが、はい、まあ、2人で歌ってますんで、はい、今から聴いていただきます、曲は宣戦布告。